はい、西暦2016年8月12日、何曜日？金曜日、田中酒造という小樽の、お酒のところで甘酒を買うという企画。暑い車の中、
エアコンつけよう。
買ってきました。甘酒、瓶3つ。なんだっけな、酒粕で作ったやつと、麹で作ったやつと、あとピアパって言って冷えですねで作った甘酒3種類買って、それぞれ600円とか800円とかして、トータル2040円っていうことで、まあ甘酒の割にはお金かけたなっていう感じしますが、まあいろいろ試してみて、美味しかったら今後も買って飲んでみるっていう風な感じでやっていきたいなと思って見つかってみました。ということで帰る。これで目的は達成したので帰る。俺はそういうやつ。小樽に来たからといって特別何かをするということは私は絶対にしない。はい、帰ります。車通りが あんまりないから、今のうちに札幌方面に右折して、海水浴場をめお、あ、渡れればいいな。あー、青になっちゃった。ダメだ、左折しないと。ダメだな、これ。いやいやいやいやいや、これはちょっとね、渡れなさそう。この車通りの多さ的に結構帰るのしんどそうだな。どうやってまず帰ればいいんだろう。こう帰ればいいのか。左折して。しかしまあなんかね、観光地っていう感じだから、なんか修学旅行の時の京都の旅をすげえ思い出す。なんか観光地があって、そこ以外は全部すげえなんかボロいアパートとか、まあボロくない普通のお家もありますけど、うん、なんかね、あんまりすごいっていう感じはしない風景もあるっていう。あ、JR 踏切っていうのがすごい、なんか僕としては新鮮な感覚がありますね。音多分拾えてはいないとは思うんですが、踏切が今近くにあります。通っちゃおうっと。よし、そんな感じ。これ一時停止なんだね。住吉町、そんな、なんか住吉という名前ってどこにでもあるね。住吉、うん、なんかことあるごとによく見かけるんですけど、住吉という地名。うん、あ、また郵便局。なんかやっぱ小樽はそういうなんかこう観光の街みたいな押し方、なんか普通の建物の感じとはまた全然違う雰囲気を出している感じがすごい印象的ですね。なんか本当に修学旅行先っていう感じになりますね。うん、小学校の時の修学旅行も実は小樽がルートに入ってたんですよね。だから小樽は中学校の時の2年生の宿泊研修と小6の時の修学旅行とで2回行ってるんですよね。だからなんだ、ガラスのなんかオルゴールのやつとかもそうだし、ガラスのやつもそうだし、まあ行ってはいますね。はい、まあとりあえず、本当だったらね、小樽運河をとかっていうのはあるんだけど、さすがにね、なんかね、一人で巡るとね、虚しくなるんだよね。いや、いっそ YouTuber ぶってみたいなね、ことをやれればね、やってもいいんですけど、なんかビデオカメラなんか持ってさ、で今私は小樽市に来ておりますとかってやってもね、むしろその方がね、一人でいるよりは気が楽というかね、一人でいるんだけど収録のためにやってますよっていう感じ、実は有名な YouTuber ですよみたいな、感じね、出せれば、その方が恥ずかしいかもしれませんけどね。うわー、見てくださいこれとかってやりながら、 実はですね、あまり有名ではないんですが、僕の高校の同級生に YouTuber がいるっていうことがね、最近になって分かったんですけど、いや、YouTuber という職業というか、 YouTube に動画を投稿することで生活をできてるのかどうかは分かんないんだけど、でも実際に投稿してちょっとお金足しになってるらしいので、っていうふうに思ったんですけど、まあ確かにね、学年でもなかなかユニークなことをやるやつだなっていうふうに思ってたやつだから、なんか納得はするんですけど、へーって思いましたね。さて、帰るだけなので、この20分トークしたらもう今日の8月12日のトークは終わりかな。あとお家帰って、甘酒を試飲してっていう感じかな。これどうしよっかな。このお盆のうちに飲みきれるかもしれない。まあもちろん家族にね、少し飲んでもらうっていうのももちろんあるんだけど、これ全部一人でっていうのはね、なかなか大した量なので、なんかね、いわゆるちゃんとしたお酒を買ってもよかったんだけど、僕は今そういう気分じゃないし、そもそもいわゆる酒造が作るような、まあワインだったらまだ飲んだだろうけど、なんていうのかな、あんまりね飲まないので、日本酒とかもそうですね、飲まないので、飲まないのに地酒とか買うのもなんか違うよなって思っちゃったので買わなかったんですけど、ああ間違ったところ右折しちゃった、ごめん、間違って左折しちゃった。あ、5号線ってそっちか。なんかだいぶ荒いね、みんな運転が。国道5号線ってどっちだ。ああそっちか。ああいや、もう道間違えた、道間違えたけど、まあ知らない道も行ってみようか、しょうがない。ふと、なんかこう生きのいい釧路みたいなイメージかな。なんか釧路もね、時々通るときにね、こう第何ふ頭みたいな、ふ頭をの方の道を通っていくのが近道な時があるので、時々そうやって通っていってるんですけど、なんか釧路よりは観光地っぽい雰囲気を出している海の町。海の町はあんまり行ったことがないからわからないんですけど、でもなんかね、それなりに面白くやられておりますね。ここか、ここ右折すればいいのか。ここ右折します、ここ右折しますって言っても、俺ここから どういう風に行けばいいのか全く分かんない。国道5号線、今ウイングベイ小樽が右側に見えますね。この道は俺は知らない。あ、でもさっき左折した道ではない道っていうことかな、これ。なんかやっぱ海の町っていう、なんか海のなんかやっぱ父の実家も内地っていうかね、本当北海道の真ん中の方だから海に面してないし、だから全く、お、石原裕次郎メモリアルホール、あんま関心がない。すいません、あんまり関心がないです。あー、船だ、ちっちゃな船がいっぱい、わー、もうわーみたいな、ね、あんま関心がない。まあ素敵なんだけどね、こういう海の町で育った人とかだと海でよくデートってするの、あんまよくわかんないけど、海に対する特別感ってあるのかな、こういうところで育った人って。なんかね、あまり海に面してない人たちとかだと海見ただけでテンション上がるみたいなのあるのかもしれないなって思うけどね。車やっぱ多いな、帰りだからかな、札幌に向かう方だからかな、もう現時点で車の台数がちょっと多いっていう。まあ もうずっと海の方向を通っていくだけですね。このあと10分一応尺があるので、それはちゃんと話し続けますが、うん、あ、もうさっきよりも本当に海の真横通ってるっていう感じですね。
お、橋。
あ、もう完全に真横だ。うわーうわうわうわ。あー、渋滞っていう感じ。あ、小樽にもちゃんと海水浴場ってあるんだね。ちゃんと海水浴場ってある。うん。あ、こうやって行くんだ。そうなんだ。あ、本当だ、海水浴してる人たちがいる。で、今普通に女子大生かな、小樽商科大学ってね、大学ありますからね、大学生っぽい、女の子3人が今あっちに行きましたけど、そういうノリだよね。うん、確かに3人ぐらいでとぼとぼと海水浴というか、まあ海の方に行くみたいなノリですよね。なんかそれはわからなくもないな。あ、子供だけで歩いてる。子供だけで海水浴するのかな。なんか茶髪のガキにちょっと目あったんだけど、めっちゃ焼けてんな女の子。めっちゃ海水浴ちゃんとやってる。海水浴と日光浴もちゃんとしてるね。みんな楽しそうに夏休み中だよね。ってなんかこう海水浴場によってはすごいこう海のね水が綺麗で、なんかちょっと泳ぐだけでね、ちっちゃい魚がねうようよとしてるっていうのもありますよね。うん、わー、あ、石なんだ、石の浜辺なんですね。砂浜じゃない。あ、まあそういうところもありましたね、そういえば。うん、そういうところでちっちゃいカニを取ったりとかね、昔してましたね。カニ取りやってたな、懐かしい。海水浴でもね、なんかね、小学校5年生あたりから急に冷めた。4年生かな、海水浴家族で行ってギリギリ楽しめたのが小学校3年生。でもね、その時もなんかもういいやみたいな、うん、海もういいやみたいな、連れてかれて海に行くのまあいいやみたいな、うん、なんかプール習ってて、でがっつり泳ぐっていうのは楽しいんだけど、そうじゃないのはだって海水浴でがっつり泳ぐってことはしないじゃないですか、遊びとして。でもねえ、遊びとしてっつったってみたいなね、やっぱりなんか小学生の頃ってこう動くことが楽しいみたいな、がっつり動くということが、だから正直あの海水浴とか遊び系のプール、あの娯楽施設としてのプールに生かされるくらいだったら、なんか普通の市民プールで50メートルプールとかがあるようなところに連れてかれて、で30分勝手に泳いでる方がまだ楽しいみたいな時があったなっていうのをよく覚えております。海水浴場、小樽は俺多分行ってないな。小樽越えて蘭島とか、あとはアサリも多分行ってたんだろうね、きっとね。あとは銭箱、だいたいその辺での海水浴ばっかりだったかなっていうふうには覚えていますが、そんなでも言うほど行ってはいないはずですね。小学校入る前、幼稚園の年中さん年長さんの時と小学校 1,2,3 多分ね、4年生5年生の時は行ってないと思うな。で6年生の時に謎に行ってるんですよ。ね、野球で俺ね、札幌市のオールスターに選ばれて、であのね、まあピッチャーでね行ったんですけど、でアメリカのポートランドっていう都市と札幌市が姉妹都市かなんかでこうあって、つながりがあって、だからアメリカ人のアメリカ代表の選手、そのポートランド代表の選手が、札幌のツドームっていうドームでに来て、でまあ親善試合というか交流の野球の試合をやるっていうので、僕が9回裏あの我々札幌チームね、日本代表が、日本代表で札幌代表が 1点か2点リードしてるっていうところでストッパーとして、まあ、いわゆるあのクローザーですねとして、現れて3点取られて負けるっていうあの何もクロなんていうかなこうねこう救援失敗をしたっていう。でそれで最後ね交流でみんなで日本代表もその日だけしか会わないっていう、だから一緒に練習をまともにしてないんですけど、でそういう人たちね、初めて会った人たち、あとアメリカ人と一緒に試合終わった後に弁当を食べるっていうあったんですけど、まあアメリカはアメリカ側で盛り上がり、日本は日本側で、だんまりになり、誰も俺に話しかけてくれないみたいな、すごくよく覚えております。ですげえショックなまんま、まああのそれ普通にね夏休み中で土曜日だか日曜日だかだったんですよね。で普通にねスドーム後にして、まあ僕がねうちで所属してたチームで唯一オールスター出ててさ、で練習に混じりに普段ね練習している学校のグラウンドに戻るかって話になったんだけど、だからそんな気分でもなかったからもういいやっつって、親が海水浴に励ましの意味も込めて連れてってくれたんですけど、僕はあのずっと落ち込んでて、ずっと砂浜で海を眺めているだけみたいな、うん、親もね親なりに気を使ってくれたんだと思うんですけれども、もうねあのさっさと家に返してくれって本気で思ってたのをよく覚えています、うん、もうねああなったらね切り替えられなかったね、うん、今でもねあの頃のすげえなんともできない気持ちね覚えています、うん、すげえショックだった、うん、だからねあの海水浴が僕にとって今のところ人生最後の海水浴かな、うん、まあ、強いて言うならフィリピンのねフィリピンのなんかちっちゃい小島みたいなところで綺麗な海でね海水浴みたいなことしましたけど、日本の普通のね海水浴はそれが最後ですね。あの親善試合日米、まあ、札幌ポートランドの親善試合で救援失敗をした後っていう、うん、すごいねこうしょっぺー思い出ですよ、海の水と同じでみたいなねことになるわけです。あ、アサリ海水浴場通り過ぎちゃった。で、そもそも海水浴場巡りじゃないから、海をただ見たいだから、だけだから。うん。海水浴、あ、でも駐車場この辺にもある。さーてと、まあ、帰ろ。札幌帰って、やりたいこともそんなないんだけど、まあ、前回ぐらいまでに話したあの本をね大量に持ってきてるから本をとりあえず読みたいなっていうふうに思ってはいます。はい。で、今ねちょっと読んでる小説があって、立岡なシリーズなんて言うんだろう、行動分析心理学、何行動心理学、うん、で犯人を捕まえるっていう警察官のうんあの話なんですけど、立岡絵馬っていう、主人公の小説のシリーズなんですけども、サイレントボイスっていう佐藤誠南さんっていう方の小説を今読んでて、メンタリスト DAIGO さんがなんかすごい一押しでみたいなのが本屋さんであったので、それを今2巻目まで読んでて、それもうなんかこの夏休み中に読み終えないといつ読み終えれるか分かんないから一気にガッと読んじゃいたいなと思って、今日今2巻目途中まで午前中読んでたんですけど、うん、それを読んでからお家に帰ろうかなって、今3時半過ぎですけど、うん、ちょっとカフェに寄ってそこでポロポロと読んで帰ろうかなと思います、うん、どっかカフェ寄りたいな。札幌市内にね宮田屋っていうなんかあの札幌市内に住んでた宮田さんが誰かよくわかんないけど宮田さんが脱サラして開業したコーヒーのチェーン店があるんですよね。札幌市内だけかな多分あるのは。その宮田コーヒーに行こうかなと、宮田屋さん、なんかねそういうコーヒー屋さんがちょうどいいんだよね。 なんかね、この店舗しかないみたいなコーヒー屋さんはちょっと逆に、なんかね、間違った使い方ですけど、敷居が高いっていう、風な、思っちゃう。でも、スタバは、なんかそういう目的で行く場所じゃもうなくなってきた、俺の中では。スタバは、なんか、もう、嫌じゃないんだけどね、スタバは。なんか、みんながスタバスタバ言うと、やっぱ天の弱体質なのかね、なんかスタバに行きたくなくなってきたみたいな、感覚なのかなって思うんだけど、ちょっとね、ちょっとチェーン店みたいなところに行きたい。って、今は思います。だから、あ、そこにもある、そこにもある、だけど、この辺にしかないよね、ぐらいのお店にちょっと寄って行こうかなと。ちょっとね、出費というか、欲しいものが今、めちゃくちゃあって、今、一番欲しいのが、マッサージ機で、足のマッサージをする機械なんですよね。で、なんか高いやつだと4万5万ぐらいするんですけど、それが1万円台、1万9000とか、だから2万円弱ぐらいで買えるのがあって、で、それが欲しいなって思うんだけど、この前 iPad 買ったしなとかっていろいろ思うんですよね。ただね、なんかあれ欲しいなっていう思いがすげえストレスになるんですよね。まあ21分もう過ぎちゃったんで、もう一旦これで放送中断しますが、とりあえず、甘酒のまあね、飲んだレビューみたいなのもやろうかなと思いますので、その時また聞いてください。じゃあ以上です。おいでは菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。